小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はチェコの昔話をご紹介しました、
うん、そう、結構面白かったね、チェコの話も ね、
やっぱり日本の昔話とは全く違いますよね、
うん、違うね、うん、
面白いなと思いましたが、うん、先生、今日のテーマは何ですか、
うん、今日はね、日本人が外国語を学ぶ時のことね、
はい、
学ぶ時の問題って言ってもいいかもしれないんだけど、聞いてもらいたいと思うね。で、僕はそもそもは大学でのドイツ語の教師として就職したんですよ、
はい、
あの若い時にね、25歳で仙台の東北薬科大学という薬剤師の大学へ採用されて、
はい、
でそこでまあ専任講師としてドイツ語を教えてきたわけよね。でそれから日本女子大へ移って、で日本女子大でもドイツ語の教師をやってて、
はい、
でそのあたりからだんだん昔話のこともやりだしたのね。そもそもグリム童話、はい、ドイツ語だからグリム童話の研究から入ったんですよね、
はい、
でグリム童話って本来昔話なもんだから、昔話なら日本の昔話も共通だというわけで、今度は日本の方もやりだしちゃったと、こういうわけなのね。
じゃあまずドイツ語があってからのっていうことなんですね。
そう、はい、ドイツが一番元なの。
へー、
だから僕はドイツ語の教師は専門家ですよ。
でもドイツ語って難しそうですよね、
うん、そう、ドイツ語ってね、英語とだいぶ違うからね、
はい、
うん、でもまあ日本人が外国語を学ぶ時の問題っていうのは、
はい、
英語を学ぶ時と同じですからね、基本的なところはね、
はい、
そこのあたりでちょっと今日お話聞いてもらいたいなと思ったのね、
はい、
リスナーのほとんどの方は、まあ、外国語といえば英語なさると思うんですよね、
はい、
ドイツ語の方あんまりいないと思うんで、英語を学ぶ方を頭に置きながら聞いてもらいたいんだけど、あのね、僕は外国語の教師をずっと何回かやったけどね、基本的に言うとね、外国語を学ぶためには日本語が自由にできなきゃダメなんですよ。これも変わらないね。これ中国語をやるとしたって、フランス語をやるとしたって同じ。日本語ができることがまず大事。
はい、そうなんですか、
うん、っていうのはね、日本語ってさ、生まれてからずっと喋ってるからみんなできるつもりでいるんだけど、
はい、
日本語の構造とかね、文章のなんていうか組み立てみたいなものを意識しないじゃない、
はい、
普通喋るときね。だけどそれをね、きちんとできないと外国語の勉強やったときもうまくいかないんですよ、
は
い、っていうのはさ、はっきりしてるのは、例えば中学とか高等学校で英語の時間にさ、英文解釈ってやらされるじゃない、
はい、
でそれ英語の文章を解釈しろって言うんだよ。でも解釈したものを何語で書くの？日本語で書くんですよ、
はい、
でその時に日本語で書けなきゃダメなわけだよ。
はい、
書けなきゃ答えになるんだわけだよ、
はい、
そうでしょ。だから英文解釈ってのは同時に日本語が書けるかどうかの試験なんですよ。
は、
うん、僕は長いことドイツ語の教師やってたからね、
はい、
それはもう本当に痛感してましたね。
へ
え、例えば学生に授業でやってるでしょ、で訳してごらんと、で、まあ、僕の場合ドイツ語なんだけどさ、ドイツ語を読んで、で訳し始めるね、とね、うまくいかないことあるんですよね、
はい、
何がうまくいかないかって言ってね、文法は分かってんの、
はい、
ここは現在完了ですよ、ここは主文章で、ここは副文章で、そういうことは僕が質問すると全部答えられない。じゃあそれを日本語に訳してごらんって言うと引っかかっちゃうんですよ。
へー、
ということは要するに日本語力がないってことなのね。
あ、
うん、で僕たち普通無意識で日本語喋ってるからね、
はい、
日本語の構造なんてあんま意識してないわけよね、
はい、
でそのままでからこれ訳してごらんって言われると訳せなくなっちゃうんですよね。言い回しが把握できないよね。
ああ、なるほど。
そうなんです。だからね、日本語がちゃんとできることっていうのはまず大事よね。
はい。
で、あの日本で今小学校でも英語を教えるようになってるじゃない。
そうですね。
うん、でそれもちろんね、遊びの中で教えるのはいいけれども、それより何より大事なことは日本語をきちんと教えることよね。
まずは日本語なんですね。
それはね、あの僕だけじゃなくて、小学校に英語の教育を入れるかどうかっていう議論があった時に、はい、何人もの英語教育の専門家の先生方が言ってらしたよね、
はい、
僕は注意深く見てたんだけど、まず日本語ですよということはみんな言ってらしたね。
あ、そうなんですね、
うん、まず日本語だ。それはみんなね、日本人に外国語を教えた人は気がついてるよ、それ、うん、日本語ができなきゃできない。
あ、私もその娘が今4歳で、
うん、
やっぱりこれからのその時代を考えると、うん、英語は必須だなと思って、
うんうん、
英語を習わせたいなっていう気持ちが出てきてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
その辺はじゃあどうですか。
それはね、もちろん習わせてもいいけども、この時はねお遊びとしてやるならいいよね。遊びの中でね、英語の歌で遊ぶとかね、お遊びとして英語使うならいいんだけどね、
はい、
それをね教科にしていわんやテストしてなんてやめた方がいいよ。
はい、
だから例えばね、私は昨日私の古い友達が住んでいる小さな町へ行きましたっていう文章あるじゃない、
はい、
でこの文章ってさ、私は昨日私の古い友達が住んでいるって、すでに古い友達っていう形容詞がつきますよね、
はい、
住んでいる小さな町へ行きました。でこの文章って実は2つの文章なわけだよ、
うん、
私は小さな町へ行きました、でその町に私の古い友達が住んでいるって、私の友達が住んでいるっていう文章がそこにあるわけね、
はい、
それを2つ合体するわけですよ。あ、古い友達が住んでいる町へ行きましたって、ね、
はい、
でそういうのはね、英語だと従属文章って言いますけどね、はい、従属文章と主文章っていうふうになるわけね。それをきちんと把握しないとちゃんと訳せないわけだよ。日本語ではさ、全然意識しないで、私は昔の友達が住んでいる小さな町へ行ったのよっていうふうに言っちゃうじゃない、
はい、
でこれは従属文と副文が2つ入ってるんですよね。でそういうことを意識しないと訳すときにはちゃんと訳せないわけね。
うわ、びっくりです。そういう考え方なんですね。
そういうことよ。
日本語の理解力がまず必要っていうことなんですね。そう
だから今の私の古い友達が住んでいる小さな町へ行きました、古い友達が住んでいるってのは一つの文章だよね、
はい、
だけどそれが町にかかってるわけだ。小さな町っていうことで文章全体が小さな町に形容詞みたいにかかってるわけでしょ、
はい、
そういう構造がねきちんと把握できないと日本語にならないんですよ。
へー、
うん、でしかも特にねヨーロッパ言葉の場合はそれはっきりして、フランス語でもそうですけども、いわゆる従属文と副文章ってのははっきり区別するのね。でそれを接続する言葉がある、接続詞があるわけですよ、
はい、
でその接続詞もいろんな種類があったりするんだけども、そういう構造をね外国語を習得するときには嫌をなしにそのやらせられるわけね。だけどそれがじゃあ自分の言葉である日本語だったらどうなのよって、そこが結びつかないと答えにならないんですよ、
う
ん、
でもそれって教えてもらう場所ってないですよね。
ないですよ、うん、ないね。ずっと日本語だけで育ってきた時にはそれないよね。で英語になって初めて従属文と主文章っていう言い方するけれども、
はい、
それが日本語の場合にはどういうことなのか、英語では従属文って教わるけど、
はい、
日本語だったらどうなるのかよっていう、そこの結びつきがはっきり教わらないんですよね。結びつきは
先生はじゃあその辺を教えていらっしゃったんですね。
そうです。だから僕はまあ20年もやってれば専門家になりますから、はい、ドイツ語教育法っていうのを考え出したのね、うん、独特なんですけどね。で教科書ももちろん作ったんだけど、
はい、
まあ、リスナーの方でドイツ語ってあんまり縁がないと思うけど、ちょっと聞いていただくとね、ドイツ語ってね、
はい、
英語よりももっとはっきりしててね、例えば私は私の友達のお父さんを訪問しましたっていう文章があったでしょ、
はい、
そう、私の友達のってのはすでにもう格変化って言うんですけどね、
うん、
日本語ののね、
はい、
それからお父さんをね、
はい、この
テニオハっていうじゃない日本語で、
はい、
そのテニオハがですねドイツ語の場合は全部語尾で示されるんですよ。
へ、
語尾 でその語尾っていうのは漢詩で示すのね、
うん、
例えば今の場合だと、うん、イヒベゾホデンファーターデスフロインデスっていうふうになるんですけど、
はい、
デンっていうのは四角なのね、ファーターって英語のファザーね、父親をで日本語だったら父親をって語尾につくじゃない、
はい、
でドイツ語はそれが前にある漢詩で示すのデンファーターっていうふうに言うわけね。で友達のっていうのはデスフロインデスっていうふうに言うのね、
はい、
これもデスっていうふうに定冠詞で二角ですよっていうのを示す。日本語は友達のって後ろにつくでしょ、
はい、
ドイツ語では前に定冠詞がつくんです。
へ、
だからイヒベゾホデンファーターデスフロインデスっていうのはもうピチッと決まるわけね。
へ、
定冠詞の変化でね、
はい、
英語はそれがないのよ。
ああ、英語
は so, I visit the father of the friend って言うの、
はい、
I visit the father the father っていう言い方で言うね。でもこの the father は主語にもなるわけ。 the father loves his son とかさ、
はい、
父親がその子供を愛しますっていう時も the father だし、
はい、
私はその父親を訪問しますという時のザ・ファーザー、英語は区別がないんですよ。
あ、じゃあより難しい、
難しいです
ということになるんですね。
難しいです、英語は難しいですよ本当言えば。
私ドイツ語の方が難しいんじゃないかなと思ってましたけど、
う
ん、
そうね、そういうふうに言われるけどね、
はい、
ドイツ語の方がね単純なんですよ、
ね、
誰でもできるの、
誰でもできないと思います
その文法さえきちっと知ってれば、
へ、
うん、イヒベゾヘデンファーターで、その四角で父親王はデンだってことを知ってれば誤解のしようがないわけ。
へ、
ね、英語だと I visit the father って言うと、このザ・ファーザーは I visit があるから父親をなんだろうなと推測するだけであって、ザ・ファーザーはザ・ファーザー loves his son、
はい、
お父さんは息子を愛しますって言うのがザと同じなんで英語は。
へ、
だから言えば英語の場合はこれが一角のね、
はい、
主語を示すザなのか目的語を示すザなのか自分で判断しなきゃいけない、使うたびに。
へ、そうです
ね、そうなんですよ。だから難しいんですよ英語の方が。
へ、
頭を要求するわけ。
じゃあ私が今から始めるなら英語よりもドイツ語の方が、うん、
の方がね
入りやすいですか？
入りやすいですよ、頭使わないでもできちゃうから、
覚えちゃえば。
だから覚えちゃいそうですよね。だから父親は息子を愛します、これは父親の本です、それから父親にお花をあげます、父親を訪問します、ハノニオね、
はい、
これいわゆる助詞っていうじゃない、それはドイツ語は全部定冠詞で示されるんですよ。
へ、
がもし一人のだったら今度は一人の英語のアね、
はい、
アが変化するんですよ、はあ、アインファーター、アイネスファーター、アイネンファーター、アイネンファーターって今度はア自体が4つに変化するわけ、はい、
うんうん、
だからね、誰でも分かるんですよ、文法さえ知ってればね、考えなくていいんですよ、これはもう二角って決まりだもん。
もうとにかく覚えるってことなんですね。先生に私教えてもらったら、
うん、
どのくらいの期間で。
あ、もう1年やってくれれば喋れるようになります。
1年間で、
うん、僕実績があるの本当に。
あ、そうなんですか。
僕は日本女子大っていうところ長く勤めてたんだけどね、
はい、
すごく言葉がね好きな学生でね、僕の今のやり方でやって4月から始めてだよ、
はい、
入学して4月から始めて12月にはベラベラ喋ってドイツ行っちゃった、子がいるもん、うん、
となると、うん、やっぱりいい先生に会うっていうのは大切ですね。
僕はいい先生なんだ。
いい先生です。そうするとね、じゃあ今から勉強したいっていう方は、
うん、
例えば大人の方はどうしたらいいですか、
うん、いやもうその僕の言う通りにやってくれれば1年間やればもう喋れるようになりますよ。
先生に教えてもらえたらいいですけどね。
いいですね、本当にそうなんだ。僕今でも教えたいと思ってるよ、本当にドイツ語教えるの得意だからね。
開催してほしいです
っていうのはね、要するに今のハノニオでしょ、これでしょ、父親は父親の父親に父親を、それ監視で示すのね、
はい、
でそれが不定冠詞、一人の父親は一人の父親の一人の父親に一人の父親をっていうと今度はアインとなんですね、
はい、
アイン、アイネス、アイネム、アイネンって変化するわけ。それをとにかく覚えてくださいと、
はい、
で次週までにこれ覚えてくださいっていう授業でやるわけよ、
はい、
で覚えてくるでしょ、でそれを僕は教室で例えば30人なら30人なら、みんな覚えてきてるはずだから、もうめちゃくちゃ当てていくわけ、どんどんどんどん、
はい、
父親の父親にって一言でパッと答えさせる、
うん、
それでできるでしょ、
はい、
それで今度は例えば父親は友達に一冊の本を与えますと言いましたら、本は本の本に本をって、その役立つ本の、
はい、
それもやっぱり漢詞であるわけだから漢詞を覚えてきてる、
はい、
で組み合わせていくわけよ。
へ、
とあとそれに動詞を入れればさ、与えるっていう動詞ならね、ゲーベンっていう動詞を変化を覚えてればもう文章になっちゃう。
へ、
だからねドイツ語楽ですよ、
はあ、うん、また話せるようになったら楽しくなりそうですもんね、
う
ん、
そうそうそう。で要するに僕のはね、分けてね、この部分をきちんと覚えなさい、この部分きちんと覚えてください、であと組み合わせていくと文章になりますって、こういうやり方ね。
へ、
でそれ実はね、
はい、
僕スキー好きなんです、冬に滑るスキーさ、
はい、
僕一時本当にスキー夢中でやっててね、スキー一応2級持ってるんですけどね、
そうなんですよ。
でそのスキーのやり方教え方で気がついたの、
は
い、スキーはね、例えばボーゲンっていうんだけどさ、足を開いてね、ハの字に開いて斜面をこうゆっくり滑っていくじゃない、
はい、
で初めにそれやらされるわけよ、
うん、
で何度も何度もそれやって、でできるようになるとね、今度は例えば滑りながらね、左足をスッと右足に添えるの、
はい、
と右と左のスキーとがパラレルになるでしょ、並ぶでしょ、
はい、
そうすると左へシューッと滑っていくわけよ。 が今度逆にさっきのそのハの字で滑ってて、今度は右足を左に滑ると右の方へシューッと滑っていくわけ。でそれだけうんと練習させられるわけよ。そればっかりなんかのそれを交互に練習する。でそのうちに今度は右足を左足に添えて右へ滑って、でそのうちに今度はまた開いてハの字にして、はい、今度は左足を右足に添えると今度は左へシューッと回るっていう、それを何回も何回もやらされるわけ。そのやり方をやってるんですよ。
わ、そこに結びついたんですか。
そうなの。ドイツ語のこの部分、さっきのね、定冠詞の歯の仁王の変化だけをとにかく覚えなさい。それから今度は不定冠詞の歯の仁王の変化、とにかくそれだけ覚えなさい。で今度は動詞だけ、例えば与えるっていうのは英語のギブね、ドイツ語とゲーベンって言うんですけど、はい、それの変化を覚えなさい。それだけ覚えさせるわけ、1週間かかって。でそれを組み合わせていくともう文章になっちゃう。
じゃあもう外国語を学ぶときはもうその基本、
そういう
考え方でいいんですか。
そうよ。基本をねやっぱりきちんとやっていって、でそれの組み合わせですからね。だから英語はそんなにやんなくてもいいんですよ。さっき言ったようにザが変わんないじゃない、
はい、
お父さんはって言うときお父さんにもお父さんのも全部ザだからね、
はい、
今のようなやり方必要ないんで英語の場合はね。だけどドイツ語とかフランス語の場合はロシア語もそうだけど核変化って言うんですけどね、 1,2,3,4 核に変化する、それをきちんととにかく覚えなさいというふうに言われてね。だからね、ドイツ語の勉強はそんなに難しくないんですよ。記憶すること、きちんと記憶すること、その積み重ね
っ
ていうやり方。でもね、英語だって僕は同じだと思うのね、
はい、
やっぱりね、英語はいわゆる核変化、今のね歯の仁王の四角の変化はないけれども、でも動詞の変化ってあるじゃない。ギブっていうのはさ、キーが主語だったらヒーギブスになるでしょ、はい、そういうのをきちんと覚えておいてね、でそれをいろんなものでやってみるんですよ、その部分だけを、
はい
ね、そうするとあとは組み合わせていけばいいって、ね、は
あ、なんかどうしても苦手意識があるんですよね。
そう苦手意識がね、
はい、
そういう子供いっぱいいると思うのね、うん、それを植え付けられちゃってんじゃないかと思うな、
うん、そうですね、確かに試験が、
う
ん、嫌だったんですよね。
そうだね、そういうのがあるからね、
うん、
でもね、言葉だからね、はい、使えるのが一番面白いわけですよ、
はい、
だからその使えるような文章を習っていくというふうに考えてね、学校での教育もなるべくその耳で聞いて口で言うという、そこへ力をかけてったりね、そう思ってんだよね、紙で書くだけじゃなくてね、
はい、うん、今日は外国語を学ぶということをテーマに語学にまつわるお話紹介していただきましたが、うん、まずは日本語が大切ということですよね。
全くそう、日本語が大切だって、英文解釈したって日本語で書くんだからね、答えは。
そうなんですよね、
日本語に書かなきゃしょうがないんだもん、
ね、でももう早く英語が話せるようになりたいとか、うん、そういう思いばっかりですね、強くなりますけど、うん、まずは基本、
そうそう、日本語
ということですね、わ、うん、かりました。では先生、来週はどうしましょうか、うん、
もう一回ね、今の言葉の問題聞いてもらえる、
ぜひお願いします。
もう一回聞いてください。
私もまだまだ質問がありますので楽しみにしています。それでは小澤先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。